ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めたいと思います。ケアライフハーモニー、坂井の上田です。どうぞよろしくお願いいたします。ね、いつもはね、事前の収録して編集してという形で番組をやってるんですけれども、このストリームヤードという新しい同時配信ができるというね、話がありまして、ちょっと本当ドキドキしてるんですけれども、ちょっと同時でね、生配信できるということで、 X と Facebook とそれから YouTube で今同時配信をしておりますけれども、またこちら公開収録特別編ということで番組をさせていただいております。で、せっかくね、この辺にチャレンジするのでですね、いつも新しいチャレンジをされてるですね、やっぱりこの人に出てほしいなということで、会ったらもうすぐ行くみたいな、引きこもりからね、もういろんなことでもうすごい興味を持って突き進まれてるこの方にゲストにお越しいただいておりますので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ご紹介預かりました、大阪経済大学の高井です。はい、はい、もう思い立ったら岸津でどこでも行ったりしてますけども、普段はもちろん大学で、はい、学生さん相手にお仕事をしてますのでね、何を教えてるかってよく言われるんですけども、はい、まあ体のこと健康のこととかですね、街づくりのこととか、まああとは認知症予防とか、まあ体のね、はい、フレイル予防とかそういうのを、はい、実技を通して学生さんとやってますけども。
理学療法士さんを持たれてて、こう地域でこういろんな対策をされてるんですよね。
そうですね。もう直接ね、理学療法で患者さんとかこうかかることないですけども、はいはい、地域のやっぱりこう高齢の方と一緒に。まあ、体操面というよりは、とにかく楽しくね、一人でもこう、ドロップアウトせんと、皆さん一緒にずっと持続可能にこう体操できるような仕組みを学生さんとしてこう考えたりしてるんですけどね。
はい、あ、なるほど。はい。ありがとうございます。あ、いきなり安倍松さんからですね、なんかドキドキしました。楽しませていただきますということで、コメントいただいておりますので。
めっちゃ嬉しいですね。
嬉しいですね。またちょっと、やり取りしてる間でね、なんかご質問とか、はい、高井教授に聞きたいと
思
います
から、はい、
皆さんぜひコメントいただきたいと思います。はい。で、もともとね、いろんな取り組み高井先生とさせていただいて、
そうですね。
その中でここを読み取りなっていうね、そう、さりげなくこう
T シャツ、いきなりもう宣伝してる早いな上野さん、まだ始まって3分しか経ってない
これで一応、はい、ね、行方不明になった方が発見できるシールをね、はい、で開発したっていうことで、まあ、ちょっとその辺でこれからこう広めようかなっていう矢先にですね、はい、高井先生がいきなりちょっと上さん、はい、すごいもう見つけましたみたいな、またですかみたいなで、ちょっとお話を聞いてたら、ちょっと最初はね、なんかレジがスローなんですよって言われていや、なんかちょっと意味分からへんな
って言ってけへんね、スローっていうのはね、
はい、レジがスローっていうことで、いや、ちょっとこれ、はい、例えて僕福岡行ってきてって言って、いや、レジがスローやのに福岡って、はい、なんかますますちょっと分からへんなっていう形でね、はい、でいろいろこう記事とかバッと送っていただいたら、ほんまに、あ、なかなか社会問題として今すごく
出てるし、そうなんですよ、
まあ、結構大切なことやなと思ったんで、はい、ちょっと今回題材にさせていただいて、まずテーマがタイムパフォーマンス、タイパと真逆ということで、
そうですね、
レジがスローだっていいじゃないかって、高齢者の買い物に新しい風がということで、うん、今回ちょっとライブ配信させていただきます。レジがスローですけど何かっていうのとタイトルちょっと迷ったんですけど、まあ、とりあえずレジがスローだっていいじゃないかっていう、
はい、
多分これタイトル聞いても何のことかちょっとわからないと思いますのでちょっと先生、まず簡単にですね、
この資料の出典はですね、福岡県若年性認知症サポートセンターっていうところにですね、はい、この前行ってきましてね、ふらっと福岡県の方へ新幹線飛ばして出てきたんですけど、そこの若年性認知症サポートセンターのね、安倍さんっていうそのセンターの方からいただいた、はい、資料になってます。ちょっと出典とか書いてませんけども。
はい、イラストでなんとなくわかりやすかった。
そうですね。福岡県は結構若年性認知症の方の、まあ、バリアフリーっていうんですかね、認知症のまあバリアフリーをこう、進めようっていうことで、はいはい、福岡県とか、まあ、行橋市とか、はい、あと NPO 法人とか、はい、まあ、そういう団体さんが 結構勉強会とか、まあ、そういうのをしてる中で、はい、皆さんご存知かと思いますけども、若先生認知症の丹野智文さん、丹野さんっていう方、
本も出されてますよね、テレビとかも。
そうですそうです、テレビとか NHK とか、はい、いろんなメディアでも、はい、ご活躍されてる方なんですけども、丹野さんがなんかこの福岡県の方の若年性認知症のサポートセンターの子に呼ばれてこう話してるときに、若年性認知症の丹ちゃんって書いてますけどね、これ丹野さんのことなんですけども、はい、まあ、この方がその経験としてですね、コロナ禍なんでエコバッグ持っていきますよね、はい、エコバッグ。
ああ、はいはい。
スーパーのレジがもう有料化になるっていうことで、エコバッグ持って行ったと、はい、エコバッグ持って行ってこう買い物するんですけども、本人さん買い物するときに、はい、スーパーの買い物カゴに入れたらいいのか、エコバッグに入れたらいいのかっていう、こうごちゃごちゃなってしまったんですって。で、商品の一部がどうもエコバッグに入れたみたいで、はい、で、それをちょうどお店の方に見つかってですね、万引きっていうことで、万引き扱いされたんですね。で、そのエコバッグに入れたものを出してくださいっていうことで、これ万引き行為ですよっていうことを強く言われたんですって、うん、頭ごなしに。で、本人さんとしては、エコバッグに、まあ、入れたけども、万引きのつもりはないと。間違って、うん、買い物カゴに入れるものを間違ってエコバッグに入れてしまったんで、それを一生懸命説明してるんだけども、うん、お店の人はもうずっと万引き万引きっていうことを言われて、はい、で、ここに書いてますけども、返さなかったら警察呼びますよっていうことで、大変本人さんの、うん、まあ、人権っていうのかな、まあ、名誉とか権威をこう築けられたっていうのが、まあ、ことの発端だったんですって。
はいはい。
で、こうやってこう、認知症の方ってきっと、まあ、本当に、万引きじゃないんだけども、よく間違えられてるんじゃないかっていうことが、まあ、ことの発端で、で、スーパーさんといろいろ話してみると、いや、結構多いんですっていうことで、お金払わんとそのままね、レジでお金払わんと出てしまうっていう人が多いんで、なかなかお店も困ってますっていうことで、いうことだったんですって。まあ、スタートは、この、未払い行動っていうんですけども、決して認知症の方ってお金払わずにですね、故意にですね、万引きしようとしてるわけじゃないんですよね。もうお金払うこと、行為をこう忘れてしまってるっていうことなんで、
はい。
この未払い行動を何とかしないといけないっていうことの中で、スローレジっていうのがこう出てきたんですけどもね。これまあ実際、夢タウンっていうところの行橋市のスーパーさんのスローレジのところなんですけども、このちょうど右手側のところにですね、もうお店の入り口があるんですよ。お店の入り口が右手側のところにあって、私たちが
入り口がね。はい。
で、お買い物した高齢者の方がそのままカゴ持ったまま外へ出ようとしたときに、このレジの方がですね、声かけるんですよ。でそうやって声かけやすいような位置になってるということなんですね。で、この5番、6番のとこが上スローレジなん、6がちょっと見えてませんけども、あと5、4、3、2、1っていうのが、まあ、それぞれセルフレジとか、セミセルフレジとか並んでるんですね。はい。で、一番お店の出入り口の近いところ、つまり、未払い、お金払わんと外に出ようとする認知症の方をですね、いち早くこう見つけて声かけるようにということで、このスローレジが一番、まあ、端に来てるということなんですね。はい。
なるほど。
はい。で、そのスローレジの話なんですけども、
はい、
ここに立ってマスクしてる、レジの方、この方、実を言うと、はい、認知症サポーターを受けてる方なんですよ。
はい、キャラバンメイトで、こう、養成講座を、ね、
はい、受けてる。そうなんですね。はい、で、はい、スローレジに来る方っていうのは、全員、はい、認知症サポーターの、講習を受けてる方なんですね、ここで。
なるほど。は
い、で、当初は、さっきの丹野智文さんの万引き間違われたっていうことで、未払い行動を防ぐために、認知症に特化したレジっていう位置づけでやったんですけども、
はい、
それがですね、実を言うと、普通の押し車、押してる高齢者の方とか、末の高齢者とかですとか、はい、あとは、まあ、子供さん、2人も3人もですね、いらっしゃる若いお母さん方とか、
はい、
あとちょっとこう精神疾患の、まあ、子供さん持つお母さんとか、いろんな方がやっぱこう買い物がしやすいということで、はい、結局このスローレジのところに、まあ、上に車杖持ってる方とかですね、
妊婦さんとか、
はい、そうなんですよ。いろんな多様な方、なかなか普通のコロナ禍になったんで、はい、セルフレジが増えてますけども、はい、普通のセルフレジがやっぱり使いにくいようなお客さんが、このスローレジにどっと来るようになったということで、
はい。
まあ、それでスローレジがすごくこの夢ターンの中では、こう、まあ、今、ポピュラーになったっていうことなんですよね。
はい。最初も万引きの未払い行動を減らすだけの目的で。
あ、そうです。
ああ、なんかやっぱり、ヘルプカードとかこうつけてたら、はい、ああ、ちょっと異常がある人やなって分かるんですけど、うんうんうん、 っぱりその辺はピンとこない人とかもいてるしっていうあたりですね。
そうですね、うん、まあなかなか認知症の方って、はい、普通スーパーに行って買い物するぐらいの方でしたら分かりませんからね、うん、認知症あるかないとかね。
そうですね、
ねえ、大概足腰しっかりしてますもんね、
はいはい、これをやってる中で実は高齢者の方も今、はい、セルフレジってすごい流行ってきてるじゃないですか。
はい、
か最初コンビニで出た時ってこんなんできなかなと一瞬思ったんですけど意外とあっという間に普及しちゃって、お金も自動で払ったりとかペイペイ決済、はい、僕ら的にはもうめちゃくちゃ便利なんですけど。
便利ですよね、確かに。
やっぱり小銭にも、まあ、一枚一枚せこい思われるじゃないですか、従業員で一枚一枚出せたら、
はい、
このせこいおっさんやなとか思われるけどガチャーって入れるともう勝手に計算してくれるんで、こう、余ってる小銭入れたりとか、
はい、
意外と便利やなとかあったんですけど、やっぱりそれが恐怖に感じてる高齢者が実はたくさんいたっていう、うんうん、
そうですね。なかなかやっぱりこうコロナ禍になったんで、対面でこうお金の、ね、支払いをするっていうのがやっぱりこう敬遠される傾向があったのでね、ね、影響もあって結構セルフレジとか、はい、セミセルフレジでこう広まってきましたけども、はいはい、一方でやっぱりこう買い物するときにはい、お金出したりとかこう、ね、うん、時間のかかる方がおると、やっぱりこう並ぶのにためらうっていうことはよく言いますよね、うん、後ろに並ばれるとすごいプレッシャーになるんで、うん、
焦りますもんね。
焦りますね、
うん、
で買い物しにくいとか、あと機械ね、うん、セルフレジの場合でしたらどこにお札入れていいかとか、はい、どこに小銭入れたいかとかね、はい、レシートどこから出てくるのかとか。
あのね、お札は最初めっちゃ迷いました、僕。なんか横にやるのか、縦にやるのかとか。どれ
店によってね、結構バラバラですよね。
結構汗かきますもん、あれ。
で、なんかお金入れようと思っても、なんかこう、お金入らんかって、うん、先にね、クレジットのなんか選択せなあかんとかありますよね。
うん、ありますよね。
ディスプレイのとこに、ね、クレジットなんか、ペイペイなんか、現金なんかね、うん、それを押さんかったら、うん、お金入れん。ね、
うんうんうん、
結構邪魔くさい作業がこうね、うん、工程がいくつかありますもんね。
そうですよね、その辺も一気にもう復旧しちゃってるんで、買い物行くのが億劫になるっていう方が潜在的に、
そうですね、結構多いと思いますよね、うん、潜在的にはね、
うん、
はい、まあ、だからまあ対面でのレジもまあ残ってるは残ってますけども、はい、でもやっぱり対面も後ろ並ばれるとね、結構プレッシャーですよね、やっぱり。
そうですよね、
はい、小銭あってもやっぱ小銭出せませんからね、はい、なかなか。
そうですね、そのね、従業員さんが認知症のサポーター受けてるということでね、大阪の方の認知症サポーターの方とかにもいろいろ聞いたんですけど、
はい、
もうこんなん初めて聞きました、何ですかそれみたいな形で、意外と全然知られてないねんなとか思ってて、そもそも先生どこで知ってで、その瞬間に新幹線乗ってみたいなきっかけとか。
そうですね、もうたまたまですよ、はい、本当に、はい、今年ね、はい、2024年1月のね、お1日の元日から、はい、認知症基本法っていうのがなんか施行されたんですかね、なんか
されて、
はい、認知症基本、認知症基本って、まあ、はい、言われてるんですけども、まあ、基本法で、まあ、地域共生社会って、認知症あってもですね、うん、共に生きる社会って、どうやったら実現できるのかなってなったとき、外出して、ね、はい、まずはやっぱ女性の方やったら買い物して、ちゃんとこう、無事に家へ帰ってくるっていうのは、はい、この一連の流れがやっぱりすごい大事だと思うんですよね。
はい、はい、は
い。いくつもなってもやっぱり外出する、で、女性やったらこう買い物するっていうのは、やっぱりすごく、うん、生きがいにもこうつながると思うんで、でも実際に認知症になった時にね、携帯取り上げられるし、まあですね、で財布も取り上げられるっていうこともよくありますので、
うん、
そんなことになったら余計に認知症の症状もこう悪化するなと、なんかこういろんないい取り組みされてないかなってこう調べた時に、たまたまですけども、はい、先ほど申し上げた福岡県の若年性認知症サポートセンターの方で、そういうスローレジという取り組みをやってるっていうのが、はい、NHK さんとかいろんなメディアでなんかこう取り上げられてるなっていうのをこう記事見たんで、
あ、記事が、
はい、で直接ね、はい、そこの認知症若年性サポートセンターの阿部さんという方に電話して、は
い、左ですね、すごいですね、
うん、来週ぐらいどっか会いありませんかとか言ってぜひ会いたいんですとか言うて、
は
い、
へえ、
実際スーパーも紹介してくださいとか言うて、で言うたら、
はいはい
はい、はい、いいですよって、もう即答で、はい、
OK
っていう了解いただいたんでね、
はい、はい、でもすぐに新幹線乗って福岡に、
いや、そう、すごい、まあ、2週間後ぐらいでしたけどね、
は
い、
あ、そうですね、
ちょっと博多の方ですからね、はい、博多と小倉の間ぐらいかな、行橋市っていうね、行橋っていうところなんですけどね、
行橋ですね、
はい、
あ、ちょっと今コメントちょっといただきましたですね、阿部さんから脳梗塞でね半身麻痺になった父からスローレジ大賛成と ということで、私も初めて聞きましたということで、
いやぜひアビマスさんも一緒に広めましょうよ本当に
でお近くにねこうスーパーがあったりするとね、こういうのやってほしいみたいなね、はい、内容がね あったらいいのかなと思います。
そうですね、まあ、その夢タウン、はい、ね、スーパーの夢タウンの、はい、まあ、店長の方ともちょっとこうヒアリングさせてもらったんですけども、
はい、
初めやっぱりね、すっごいあのお店の方って消極的なんですよ。とにかく消極的、あの、はいはい、認知症の方がね、買い物するっていうこと自体も消極的なんですよ。
ああ、やっぱりこう時間取られたりとか。
そうそうそう。
で、
はいはいはい、お金払えへんようなことも多いんで、はい、まあ、できたらもう来てほしくないと。はい、帰ってほしいと、うんうんうん、で来るんやったら家族さんと一緒にね買い物来てくださいっていうようなスタンスだったんですって、
はいはいはい、
でところがあのさっきの丹野さんね、丹野智美さん、はい、若年性認知症のね、はい、丹野さんの、うん、まあ、言葉ですとか、うん、まあ、皆さん認知症の方の声聞くと、やっぱり買い物っていうのをこう今まで通り自分でやってた買い物はやっぱり自分でやりたいんやと、家族の方とかヘルパーさんと来て一緒に買い物するっていうのはやっぱり気が引けると、やっぱり自分で気の向くまま買い物したいっていうことで、それでまあどうやったらいいのかなっていうことで、はい、まあスローレジ導入踏み切ったっていうことらしいんですけどね。
うん、
当初やっぱりね、あのスローレジ吸ってしまうと、はい、他のレジっていうのはこう非常にこう効率よくね流れてきますから、やはり、ね、
はい、
そうスピード重視になりますんでね、はい、やっぱり短時間あたりの通るお客さんの量で少なくなるんで、はい、きっと売り上げ下がるだろうと、
は
い、明らかにこう売り上げ下がるなっていうふうな、まあ副次的な、はい、まあ意味合いで導入をまあ踏み切ったみたいなんですけどね、はい、でも実際始めてみると、はい、あっちこっちから新しいお客さん、はい、で若い人のお客さんじゃなくて、年齢層で言ったらやっぱり60、70代のお客さんが結構増えたって言ってましたね、はい、そういう意味ではね、
あ、店長曰く、なるほど、もうそういうセルフレジちょっと嫌やから、はい、もうここでゆっくり対応してもらうみたいな感じでバーって
そっちの客さんになるとかね、そうそうそうそう、口コミであっちこっちから、はい、
あ、あっこや
ったらちょっと離れた、そうですね、
はい、はい、で実際あの夢タウンに行ったんですね、あの、
はい、
夢タウンの方に先生も実際に行かれて、
そうそうそう、雨の中行きました、
はい、雨の中店長とお話されたんですか？
もう店長もね、この安倍さんっていう方通していくと、はい、もう来ましたよ、すぐ来てくれました店長も、
あ、そうですか、
はい、ずっと話もしていただいたんですけどね、
はい、あ、はい、
ここに夢タウンのスローレジのこと書いてますもんね、
はい、あ、はいはいはい、うん、意外なお客さんが来たりっていうので、
はい、
その記事見てるとなんか売り上げが逆に上がった的な記事書いてあるんですけど、
そうですね、なんか1時間あたりのお客さんの数がっていうのをこう書いてますけども、うん、新しいやっぱ顧客のニーズに応えられたっていうことを店長もおっしゃってましたね、やっぱり、
あ、うん、なるほど、60、
70代の方でっていうことで、
はい、
ゆっくりとこう買い物できるっていうことで、
うん、
で、
うんうんうん、
そのスローで別にこうゆっくりっていう意味なんですけども、はい、要はね、はいはい、レジしているそのレジの方、レジ係の方が会話するんですよ、はい、会話、はい、今日は雨降ってるねとか、
そうそうそう、ちょっと具体的にどんなんかね、お聞きしたいですね、そ
のいやもう本当に日常の会話をしてやるみたいですね、
あ、ええ、ね、天気ですねみたいな、
そう、天気の話したりとか、で、はい、多くの方はリピーターっていうか顔なじみになってくるんで、なんか名前まで知ってるらしいですよ、お客さんの名前まで、
誰々さん久しぶりみたいな、
今日久しぶりとか、今日はこういう買い物したんやねとか、料理どんなんするのとか言って、で、はい、そういう話も日常的なこう会話もしながら買い物するらしいんです、うん、それが楽しみしてる方も多いって言ってましたね、
あ、めちゃめちゃいいですね、
うん、はい、なかなかないでしょ、はい、そんな会話しながらね、レジするっていうのは怒られますよね、
そうですよね、何死後雑談してんねやみたいな、
そう、早くしろ、後ろの人イライラしますやん、
そうですよね、
話して た
ら、ですよ、
早く金払えて早くね袋に入れやと思いますやん、普通私たち
も、あの僕らでもイライラしますよね多分ね、あ、でももうそこは終わりきって、
そう、終わりきってるんですよ、皆さん会話楽しんでたりするみたいですね、多くの方ね、はい、でちょっと元気なかったらどないしたんとか言ってね、やっぱりサポーターの講座を受けてますから、
はいはいはい、
ちょっとこうアドバイスしてあげたりとかしてるみたいですね、
はい、なるほど、はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。